はい、というわけで、てっちゃんです。
はい、イエイイエイ。
だから、絶対長寿だったらなくなっていくって夢で。
いやー、あのね、モテラジ前にね、
はい。
まあ、花金つうことで、うん、まあまあ、遅れた豚尾さんには申し訳ないんですけど、あの、うん、入れとくかっていう。
ビール？
そうそうそうそう。
うん。
境町で。
あの境町。
はい。入れてきて、で、一軒目は西口商店っていう立ち飲み。
そんなんあんねや。
あるんで、で、そこで、うん、あ、美人なお姉さんがやってるんですよ。
ま、まあ、はい。
はい。で、そこで、うん、まあ、軽く飲んで、うん、で、もう一軒仲間商店っていう安い激安のところで飲んで、
はい。
で、締めは、無限替え玉の、あのブログにも書きました。ね。
行きたかったな。
無限替え玉で4玉入れられちゃいましたね。
4玉か。
もう2玉の時点で、結構いっぱいだったんですよ。
人が？
いや、俺が。
何それ。
いや、だからもう。
胃袋がってこと？
そうそうそうそう。
え、てっちゃんほどの男が2玉。
いや、違う。店主ね。
うん。
増してきてる麺。
え、一つ一つが大きいってこと？
大きくなってきてる。ああ、どうだった？どこで出てきたの？って、内地の人なんですよ。
うん。
手首まで入れ墨が入ってるんですけど。はい、こ、まあ、こわもてですよ、めちゃくちゃ。
うん。
だけど、まあ、ラーメン屋やってなかったら絶対話したくない人なんですけど。いや、もう絶対に話したくない。
うん、うん。
話したくないでしょ、手首まで入れ墨入って、はい、耳とかめっちゃ穴開いてる人とかって、
はい、
どう考えても会話不可能でしょ、普通に生きてたら、
うんうんうん、
もうラーメン屋の店主だから、
うんうん、
頼むあんたが何とかしてくれって、
うんうんうん、
会釈したから
みたいな、店主と話したことあるみたいな、
そうそうそう、それ俺であっちへ飲んできたのみたいな言われて、ああ飲んできましたって言って、
はい、
ああじゃあ固めでいいって聞かれて、
うんうん、
あ、じゃあ固めの前にちょっとビールって、
うんうんうん、
まあオリオンビールがあるんで、うん、でそこは高菜と高菜とたくあんと
食べてしまうんですか？
高菜とたくあんと紅生姜が、
はい、
まあ、でっかいボールみたいなのに入ってて別々に、あ、で水飲むとこ、あ、水入れるところにね、
はい、
でそれを小皿で個人で入れて、まあ、食べ放題みたいな、
うん、
まあ、なので、三つを適量取って、それを当てに、
はい。
ビールをやりながら、
はい。
で、どうする？そろそろ入れる？って言って、ああ、じゃあお願いします。半分くらい減ったんで、っていうことで。
うん。
で、入れられて、やっぱうまいんですよ。
はい。
で、うめえな、うめえなって、やっぱ、
はい。
ほれ、内地の人が飲んだ帰りにラーメン食うみたいな締めってよくありがちじゃないですか。
はい。
結構沖縄でもそれがもう流行ってきてて、やっぱり。はい。まあ、僕以外のお客さんもね、酔っている人みたいな感じ。
ステーキっていう時代じゃないやろ、みたいな。
ステーキも全然ありなんよ。
うん。
全然ありだけど、
ラーメン
遠い。
取って代わられる。
ステーキって、うん、辻とか松山の方面なんで、
うん、うん、うん。
本当の繁華街のところで流行ってる文化だから、うん、
はい。
俺、境町ってほれ、ちょっと、そうではないじゃないですか。
ちょっと内地風ですね。
うん。だって商店街とか天馬みたいだし。
うん。うん、
で、それで、食って、うめえ、うめえって。
うん、
そして、半分ぐらい行ったら、固めって聞かれて、はいって言って。
はい。
で、食べ終わるか食べ終わらないかぐらいにゴンって来るんですけど。
はい。
あまりにも量が多いんですよ。
まあ、山さん、いつも俺で新メニュー試すからな。
それで、おおってなって、量多くないですかって言ったら、
うんうん、
無言で、ちゃっちゃって麺切ってて、にやって。
まあ、そろそろ店主認められたかな。
じゃあ、味変いきますかってことで、ごま、はい。
うん。
ごま吸って、
はい。
高菜入れて、
はい。
このまた高菜が辛いんですよ。
もう入れてしまったんですかみたいに言いたくなる。
言いたくなるでしょ。で、食ってる時に固めって聞かれて、はいって。
はい。
じゃあ次は、紅生姜とごまとたくあん。
はい。
で、もうちょっと一杯でもう、ああ、もう帰ろうと思ったら、
はい。
ああ、もう、固め入れてるからって言って、ボーンって出されて。僕、食べきってないですよねって。うんうんうん、替え玉のシステムって食べきってから言わないみたいな。
うんうん、
だからもう腹パンパン。
なんか大阪のラーメン屋ですけど、うん、替え玉はなんか茹で時間も考えて半分程度で言ってくださいみたいなとこありますよ。
そんなのない、そんなのない。入れるからって。
なんかあんまり時間置きすぎたらお断りさせていただくこともありますみたいな。
そんなことなの？もうガンガン出してくるね。夜泣きそばあぐりっていう、おでん東大の隣にあります。
はい、おでん東大の隣。
はい。で、お昼はつけ麺とかやってるみたいなんで。
お
つけ麺待ったなしって看板があるんですよ、店内に。
お
おって。いや、今度食ってみたいなって。ここのつけ麺なら期待できる。あとはね、塩ラーメンとか味噌ラーメンもあるんですけど、醤油ラーメンも。
ああ、はいはい。
大盛り無料だけど、替え玉はなしで。
あ、なんか。ホーリーランチみたいですね。
そうですね。豚骨だけ、無限替え玉いけるんですけど。
はい。まあ、豚骨麺がちゃうのかね。ちゃうのかもね。
うん、多分、あとね、辛い、唐辛子を練った辛い赤い麺もあるんで。
はい。
まあ、これは好みで。っていうか、もうここでラーメン食ったらもう終わるんで、人生が。
うんうん
うん。ゴールしちゃうぐらい。うまいんですよ。
うんうんうん。
うまいけど、向こう側に行っちゃう感じ。
僕が重ね重ね言ってる香川県にうどん食べに行って、綿屋行ったら終わるみたいな。
ああ、それそれそれそれ。綿屋の、調子乗って中とか行ったら、やめろって。
そう。でも大柄は大を食べてケロッとしてるらしいんで、それ
聞くな。香川の？
うん、香川の大柄はなんか。
だからやっぱ四国修羅の国だって。
大でしょって言って、
ほら。まだ仮面外せない大柄が大食ってペロリなんでしょ
だって、大柄って大盛り食べるやんぐらいの気軽さで。大食って次の店行こうみたいな。
うん。
って。でも確かにそこに通い慣れてる地元民とか見たら大とか食ってるやつちらほらいるわと思って。
うん。
ああいうの信じられないですよね。やっぱり底力を感じますよね。
いや、だからやっぱ地元民の強さっつうの。慣れてるのよ。多分、胃袋の量っていうのはあんまり変わらんから、基本的には。
うどんの形になってんのかね、胃袋。
多分ね、うどんを消化しやすい遺伝子とか、そういう腸内細菌
っていうの。うどんを消化できなかった、遺伝子は、死んだのかもしれない。
うん。
成長できなかったかもしれない。
そうそうそう。残ったのよ。うどんを食える人類だけが。
X 面ですよね。
ミュータントです。まあ、そんな感じでね、境町でやってきて、ちょっと遅れちゃいましたね、はい。いやー、あとね、今何飲んでるかというと、皆さん、乾杯、乾杯。氷の音が聞こえると思うんですけど。
氷朝日じゃなくて。
茶味する。
え、氷焼酎やん。
韓国の焼酎ですね。
うん、
お家の近所にね、
はい、
なんか韓国料理店ができてて、
うん、
まあ応援も兼ねて行ってみたんです
よ。応援、はい。
地域を、地元をね、はい、応援しようということで、
うんうんうん。
とってもね、チャプチェが美味しくて。
なんか温め直したすき焼きみたいですよね。
そう、五郎ちゃんそんなこと言ってたんだけど、
うんうん、
実際そうですよ、
うんうんうんうん。
温め直した美味しいすき焼き。
うんうん、
で、このチャミスルっていうね、焼酎。これ大阪にいた時ね、
はい、
2回ぐらい飲んだ記憶あるんですよ。甘い焼酎だなみたいな。
なんすかね、ポピュラーな香類焼酎ではないですか、韓国では。
うん。
らしいんですよ。なんかみんなそれ飲んで
る。とってももう、なんつうの、沖縄で言えば青森みたいな感じで、韓国で言えばチャミスルみたいな。
でも同じく韓国系のね、京月グリーンっていうのと、
ありますね。
人狼っていうの。
まあまあでもあれは異端。
人狼っていうのと京月グリーンが、
うん。
焼肉屋さんなんかでもそうやし、なんかそういうスナックなんかでもそうやし、
うん。
大阪ではむちゃくちゃ幅利かしてる。まして。
まあまあでも沖縄でもスーパーに行ったら京月とか売ってますもんね、人狼とかは。
京月とか人狼とか、まあ、スーパーとかにもすごく広まってるじゃないですか。
はい。
あんまり、あれですよね、チャミスル飲むみたいな韓国料理屋っていうのはそこまで広まってないですよね。
いや、僕が行った韓国料理屋って、
うん、
あの、西門町にあって、本当に韓国人しか行かなくて、韓国語しかなくて、
うん、
あの、夜間で、その、なんつうの、マッコリ、出して、汚いんですよ、とにかく。
うんうんうんうん、
で、そこで、これ韓国の焼酎だよ、飲んでみてって言って、うん、なんか、おちょこみたいな、ショットグラスみたいな飲んで、カーッ甘くてきっつーみたいな思い出が、十何年前にあって、
なんか一瞬スーパーとかでもチャミスル売ってた時期が。
で、それで、うん、あ、これ久しぶりだなって、めちゃくちゃ久しぶりだから飲んでみたいって言って、うん、で、飲んだら、
はい、
か、甘くてきつーみたいな。割らないで飲むんですよ。
うん、そうですね。
あの、食いって感じで。だけど、
うん、
あの、ボトルっていうか、ね、
うん、
ちょっとした小瓶みたいな感じで頼むじゃないですか、あれって。
はい、
だから、まあ、家に持って帰っていいって言うんで、半分くらい残して家に持って帰って、
うん、
あの、水割りで飲むとちょうどいいですね。
まあね。
で、とってもいいですね。水割りで、こう今飲んでるんですけど、とってもなんかほのかに甘くていい。
あの、焼酎飲むとこ、あの、氷焼酎ね、特に。
うん。
飲むとこって、あの、関東とかでもそうですけど、北海道とかでもそうなんですけど、
うん。
あの、ストレートで飲むっていう習慣がありますよね。
ああ、わかるわかる。
常温とかで。
宮崎とかもそうですね。まあ、あれ、まあ、基本お湯割りなんですけど、あっちは。
氷焼酎だん、あんまりっていうか、いや、割りまくるよ。
うん。
今は割りまくりますよ。あの、当時、あの、その原始の時代っていうか。
うん、出来たて。
まあ、だから戦後とかで、そういうな炭酸とか氷とかっていうものが、こう生き
文明化されてないときね。
なんか手に入らんじゃないですか、
うん。
しかもそういうとこ飲みに来る人は安さを求めてくるから余計小汚い小屋みたいなところで飲むわけ
じゃないですか。しかも安くて飲み、酔いたいみたいな。
なったら、その、関東なんかで広まった飲み方っつうのは、
うん。
常温なんですよね。
かぁ、クリア朝日先取りか、常温。
常温で、ほんでもって、あの、せいぜい、シロップ垂らしてみるぐらいの話なんですよ。梅割りとかっていう。
工場系シロップでしょ。
そうなんですよ。そっからなんかあの、ホッピーとか出てきたりとか、いろいろあの、
サーバー。まあまあ試行錯誤をしていったわけですよね。どうせなら美味しく飲もうみたいな。
でも元々のなんか、そういう、人々が焼き豚とかかっくらいながら、煽る酒っていうのは、氷焼酎常温なんですよね。だからチャミする、もう常温っていうのをうなずけますわな。
まあそうですな。
うん、で、カーってなるわけですやん。
カーってなる。だって、焼酎って言っても20度だからね。それを食いって飲むわけだから、カーって。
またあの、35度とかもあるんですよ、25度とか。
35度はきついでしょ、さすがに。食いっていくのは。
20、25、35ってあって、大概のラインナップとして、うん、あの、うんうんうん、日本が誇る宝、焼酎なんかはまさにそうなんですけど。
レジェンドとか、プレミアムとかね。
あれ、20もあるけど、あの、選手なんかもちらっとこう言ってた、あの、千里さん来た時も言ってたけど、京成立石のとことかってそういう文化がまだ残ってて、有名店
スーパーじゃなくて、成城石じゃなくて京成立石。
もうとっくに好まれの25度ですよね。
ああ、まあそういう文化というか、大阪ではそういうのはない、
ね、ないない。いや、かつてはあったみたい。
ああ。
やっぱりかつては、そういうのもあったみたいやけど、だから、西成とかの小汚い居酒屋とか行ったら、焼酎グラスに、なみなみ継ぐみたいな。
なみなみ常温をそのまま。
ある。
やばくないで、それで200円とかでしょ、多分250円とか300円とか。
うん、今の値段知らないけど、僕が10年くらい前に行った頃は、もう結構行ってないですよ、西成の方って。
はい。
あの、飲みにっていう意味では。一番なんか飲みに行ってうろうろしたんって10年前ぐらいかなと思ったけど、その時とかでも、あれでしたね。あの、グラスに、なんか、氷焼酎の何かをなみなみにして、
うん。
あの、トマトハイとかって言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
じゃあ、コップあの、こう、ビアコップみたいなやつ。
うん。
に、並々氷焼酎注いだの、ボンと置いて。
うん。
横にちっちゃいあの、ちっちゃい缶のトマトジュースあるじゃないですか。
うん。
ボンって置かれた。
きつー。 口の中で混ぜろってことこれ。
で、もう一つ氷の入ったグラスくれたかな。
あー、これで好きにやって、みたいな。
それで200円とかだった。
安っ、あ、100円100円じゃん、
もう。もう100円100円みたいな世界ですよね。うん、確か。
いやー、このね、氷類焼酎の文化っつうのはね、うん、意外と嫌いじゃないなっていう。
いや、美味しい、美味しい、美味しいよ。
あの、濃い、なんぞ、もつとか土手みたいな感じの。
うん、あ、そうそうそうそうそうそう。
濃い、甘くて濃いのに合うじゃないですか。
ビールって油物と一緒に合わすと意外に、
そうそう、あの、唐揚げとかとビールってあんまり合わない
んですよ。合わんのですよね、あれ、ほんまに。
テンプラ系とか。
うん、合わん、合わん。
どっちかとさっぱりしたのと、っていうか、ビールってビールがうまいから。
うん、うん、うん。
言うほど当てとかっていらないじゃないですか。まあ、あったら嬉しいぐらいの。
実はね、なんか、ドイツ料理でザワークラウトって言って。
うん。
酸っぱい、キャベツの漬物みたいなの知りません？
なんか、サワークラフトだっけ？
そうそうそうそう、呼び方はいろいろあって。あれってなんかドイツ漬物じゃないですか。
だからそういう、なんつうの、さっぱりした漬物とか。
あれ以外に、だからドイツ人ってビール飲むわけでしょ？あれを当てのどの位置にあるのか知らんけど、僕もドイツ知らんから。でもあんなんあるぐらいやから、やっぱり漬物とかが合うんちゃうかなって思うんですよ。
だってアメリカ人とかも基本飯食ってからビール飲むから。
でしょ？なんかアメリカ人が親父がビール飲んでる風景ってあるじゃないですか。
はい。
家の前に椅子置いて。
そうそうそうそう、
グビ。缶ビールグビって飲んでクシャって。
うん。
ほんでまたプシュって開けて。
プシュって。
グビって。別になんか肉、バーベキューとかし、いやしてる時もあるよ。あるけど、イエイって。あるけど、なんか親父が延々ビール飲んでるみたいな風景ってあるじゃないですか。
いや、だってね、モンゴリアンバーベキューって前話したんですけど、
うん。
その時も列があるから、
はい。
作る列でジョッキ一杯終わるっていうみんなビール。
うんうんうんうん。
待ってる間暇っていうかなんかちょっと口寂しいからビール飲んどこうみたいな流れで、
うん、
普通の日本人からしたら、
飯とその
モンゴリアバーベキューができてからビール頼んで、
うん、
一緒にっていう感じなんだけど、
うん、
やっぱり、ビールが生まれた海外の最先端の飲み方っていうのは、もうそういうのは通過してると。
通過してるっていうか、なんかまだビールの飲み方分かってないらしいみたいな。
そうそうそうそうそう。まだ日本肉の焼き方とかって、まだ分かってないじゃないですか。100年経ってないじゃないですか、きっと。
そうですね。
肉を本格的に食うようになって。
まあ、いろんな肉は食ってたんですよ。漁師とか行って、うさぎとか取ったりとか、イノシシ取ったりとか。でもなんかそのステーキとかは知らんじゃないですか。
だってね、まだバーベキューがね、
うん。
川とか海がないとできないと思ってますからね。日本人は。
いや、河原行きますやん。
いや、でもね、海外のバーベキュー画像とか動画見るでしょ？
はい。
みんな山とか庭だから。
あ、庭広いっちゅうのは。
あるし、山でやってもいいっていうね。まあまあ、それもありつつ、その氷焼酎をこのね、甘辛い。
庭ない家の人が家の前でバーベキューやってたのを目撃したことありますけどね。
沖縄でね。
いや、沖縄じゃない。内地で。
あ、いいと思いますよ。
そういうのは。
いいと思います
よ。あれ、アグレッシブやなと思った。
なんかそんな感じで今、チャミスルを。
はい。
飲んでるんですけど、はい、これが、
いや、やっぱ、やっぱ関東とかって、もつとか食ってんじゃないですか。
うん。
あれね。
だから、この濃い分解。
そう、濃いなんか25度ぐらいの氷焼酎を、なんか気のまま飲むっていう状態で飲むじゃないですか。
はい。
案外こう甘く感じてくるんですよね。
そう。でも酔っちゃうよね、さすがに。
この京成立て橋のうちだって店もその飲み方を未だに誇示してる店ですけど。
圧倒的シェアがあるんでしょ？
当時でももうそれが5、6年前とかでも170円とか180円だったんですよ、いっぱい。
安っ。
3倍以上飲んだら退場でしたね。
それこそ1000ベロじゃないですか。
お兄さんもう3倍だよねって。
うん。
もう帰りなって言われる。
あ、そういう文化、そういうモラルがあるわけね。ルール的ななんか、不分率みたいな。
ビールでも、ビール大瓶とかなんですよ。
うん。
そこでビールってあんまり飲まないんですけど、
うん。
仮にビール飲んでも多分3本飲ましてくれるんですけど、
でもお兄さん初めてって言われるんでしょ。うん。
焼酎やったら、焼酎やったら文句なく3杯目で帰らされる。
てか3杯目ぐらい、てか3杯も飲むなよみたいな感じか。
いやもう、ここで3杯飲んだらもういいよねって。じゃあ、あと半分だけあげるから帰りな
って。ああ、もう福祉でやってるようなもんだから4杯目ぐらいからもう赤字だからみたいな。
いや、そんなことはないねんけど、そこもつ焼き御殿っていうの建てたらしいんですけど。
御殿
いや、もう連日連夜あれですからね、もう行列ですから、ね。
まあまあ、ね、まあ安く飲まして食わしてもらってるから5点ぐらい立ててもいいっすよ。
いいよ、全然いいねんけど、うん、いや、それぐらいの価値あるでしょうと思うけど、ちゅうか、それで儲かれへんかって絶望しかないから、毎日毎日忙しくて、家も建たないのか、みたいな。
いや、だからね、そういうね、関東のね、そういう、関東、東京だけ？いや、関東も？群馬、神奈川、千葉とかもそういうのあるの？
いや、そこまで なくて、東北の方行ったら今度はお酒強くなってくるじゃないですか。
え、どういう意味？焼酎じゃなくて日本酒？いや、焼酎の方が強い。あ、日本酒。
そうそうそうそう。そうだって東北って、この、みんな。
まあ、米どころでね。
山形の焼酎
って。え、北陸とかどうなってくるの？今度は。
いや、北陸も前言ったって、言ってなかったかな。
言ってなかった、酒はあんまり。
いや、富山とか石川とか、ほんまに酒うまいんですよ。
うん。岐阜の話は聞いたね。
岐阜も、まあまあまあまあ、飛騨高山とかあって。
そうそうそう。
あっちが、は、どぶろくの名産地やったりとかして、他にもお酒いっぱい作ってて。で、そういうのが、岐阜でもまあ、普通に入ってくるから、
うん。
飲んでるは飲んでるんですけど。
うん。
そこまで、そこまでっていうか、まあまあ普通にありますよ。ただ北陸の石川、富山とか行ったら何飲んでもうまい。
ああ、もう全体のレベルの底上げがすごいんだ。
なんか外れなし感がやばいですね。
まあ全部地方に行ったらチャンピオンになれる奴らがあって。
うん、なんかその安いのから高いのまで全部うまいですね。
いいね、いいね。
普通に、
じゃあ、西はどうなってくるの？
西は最大の酒どころは兵庫県って何回も言ってますけど。
だからこれ大阪からどんどん西に行っていくじゃん。
はい。
大阪から東に行けば焼酎になって、うん、その東京から上に行けば日本酒になるって感じなんでしょ？
そうですね、北陸、
まあ、流れは。だから、じゃ逆に大阪からこう西に行っていくとどうなるのかな、ね、この
兵庫がまず最大でしょ、日本最大でしょ、
日本最大。
で、でも、北陸と違う点は、
はい、
北陸はそら、北陸の、お酒の生産量って、そのトップの兵庫に比べたら、まあ、言い方悪いけど、
うん。
まあ、鼻くそみたいな扱いですよ。
言い方悪かったな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ビビたるもんとかっていう言葉にしよう。鼻くそとかやんのよ。
やけど、何飲んでもうまいって言ったじゃないですか。
はい。
もう種類もいっぱいある上に、能登とかそういうとこも含めて、もう本当にいろんなのあるし、どれ飲んでもやっぱり全体のレベルっていうか平均値がむちゃくちゃ高いんですよ。ところが、兵庫県って日本最大の米どころですけど、悲しいかな。この全国区のメーカーも集中してるとこでありまして、もちろん、
うん、
粗悪臭の生産量も半端なくて、
うん、
やっぱりピンからキリですよね、兵庫って。
ピンキリってやつか。
だって丸とかも含まれるわけですよ。
うん、でも丸とか CM でやってるからね。芸能人が美味しそうに飲んでる。だって
日本最大の酒なんですよ、丸が。
うん、
日本最大の、だから、ビールで言ったらスーパードライみたいなもんですよ。
じゃあ、そっから、はい、じゃあ、岡山とか広島に行くとどうなるの？
岡山もまあまあ、まあまあ。
広島も？
広島は結構盛ん。
日本酒は？
うん、なんていうか、有名なメーカーがいくつかあって、広島とその周辺、山口とかだけでもう、やたら飲まれてる、ね、潜伏っていう酒があったりとか、いろいろあるぐらいですから、弥生福とか。
へぇ。四国は？
四国は、まあ、そこそこ。
しないでそこそこって。
いや、しかも、いや、でも、高知は盛んかもね。高知はもう酒みんな好きですよね。うん。高知好き。でも、うまい酒はあるよ。で、高知やね、やっぱり、一番多分有名なんは。
焼酎？
いや、お酒。あ、まあ、焼酎もあるけど。四国焼酎も、各県、香川県は焼酎あったかな、逆に。香川県の地酒も結構あって、
うん。
僕向こう行ったら飲むやつとかもあるんねんけど、
うん。
ソワクショもある。また。
まあまあまあ、ピンキリだと。
あの、良くも悪くもあの、関西圏の、なんか影響に近いですね。あの、だから、日本海側行くと今度はうまいですね。
なるほどね。
愛蔵先生の島根県とかって、生産量はともかくとしていい酒揃ってますよね。
そんな島根県ですよ。
え、何かあるんですか？
いやね、なんかあの、ツイッター見てたらね、
うん、
廃線になる三江線を、全駅を死にそうになりながら記録してきたっていう、
はい、
なんか記事があったんで、
はい、
なんだろう、三江線とかと思ってみたら、
はい、
あの、島根県と広島県をつなぐローカル線らしいですね。
山の中をこう海側に行こう
と。島根県の江津駅から、あの、広島の三好市駅まで、
はい、
で、この三江線というのが、
はい、
JR 西日本の鉄道の路線で、1日の平均利用客が370人と。
はい、
で、来年の3月に廃線と。
はい
と、うん、いうことで、まあ、そう、配線するから、うん、まあ、こう、記事は全駅を全部、ね、歩いて回ってるんですよ。
はい。
なぜかというと、あの、電車待つと6時間とか待つんで、
はい。
うん、歩かないといけないみたいな感じで、この、まあまあ、面白かったんですけど、とても見てて、
はい。
いや、なんか、こういう電車なくなるんですね。これ、電車なくなっていいのかな？
いや、決してよくはない。あの、誰かのプラスにならないです。まあまあまあ、その鉄道会社にとってはプラスかもしれんけど。
うん。
あの、国民にとっては特にプラスにはならないですよね。
で、このね、三江線の駅の見るたびに、うん、
はい。
なんか上りが立ってるんですよ。
はい。
あの、三江線を盛り上げようって。
盛り上げるって言っても、住んでる人が少ないから盛り上がりはせん
で。でも全線廃止って。
いやー、残念ですよね、そういうのって。
秘境とかもある、あったみたいで、撮っても。
はい。
いや、なんか、なかなか味わい深い。この島根県か広島を、
うん。
これね、電車のイメージってね。
はい。
横だったのよ。
え？まだドラクエ試験してん
そうそう、ドラクエ式で見て、今、マップを、
はいはい。
横走ってるんだけど、
はい、
縦もあるんだね。
いや、すごく、あの、なんて言うんですか、その、中国地方は、その縦のラインが面白いんですよ。う
ん、だから、これ面白いなと思って参考線
のこと。ただ、ものすごく使い勝手悪いんですけど。
なんで作った？
え、でも、縦の線がなかったら、その縦の地域の移動ができないじゃないですか。
そう、だからあの、なんつーの、よく関西行くじゃないですか、僕。
はい。
横の電車しか乗ってないもん。
いや、そんなこと
は。いやいや、だって。
はい。
あの、縦って京都ぐらいよ。
ほう、ほう。
大阪から、縦に行って京都終わるやん、市場で。
ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう。
じゃあ横の電車って言ったら、
はい。
兵庫に行く電車は JR の。
はい。
あれ横じゃないですか、三宮とか、明石とか、赤穂まで行くのって。
は
い、
まあまあまあ、雰囲気横ですよね。
横ですよね。だから、縦、あの、今日ね、にあの、三江線の記事を読んで、ずっと日本地図を見てたんですよ。
はい、
あの関西か中国地方の地域、
はいは
い
はい。
上に行ったことがない。
だから、あの、東京から、
日本海側に。
東京からこう、ずっと、あの、まあ、博多ぐらいまで考えてくださいよ。
ずっと横に通ってるじゃないですか。
これがあの、これが一大動脈やったの、まあ、新幹線のラインっていう。
はい。
言うたらその新幹線のラインに寄り添った線ぐらいしか乗ってないってことですよね。
乗ってないっていうか、まあ、基本的な。
てっちゃんが言うのはこの新幹線のやつに対して垂直に伸びるようなルートを取ったことないってことですよね。
そうそうそうそうそう。
でもこの垂直に伸びるルートっていうのがいかに重力に逆らってるかっていうのはわかりますよね。
だから上に上にとか下に下にっていうのは、
はい。
どんどんこの三光線の通り廃止されていくのかなって。
だからあの苦しみが詰まってるんですよ、そこのラインには。
全長108キロですよ。
でも苦しみが詰まってるかもしらんけど、
うん。
それだけに山の中をこう分け入るように入っていく線が多いので、
うん。
景色とかそういうことに関しては抜群なんですよね。
いいらしいですね。とっても、とっても景色がいいってなんかノートに書いてるらしいですね、各駅の。
うん。
山陰本線。
あの、日本って、その、街のラインを外れたら、
うん。
どんだけ山やねんって思い知りますよ。
いや、もうだって宮崎行った時も山しかなかったし。
うん。
それが無限に続くんでしょ、早く言えば、ずっと。
あの、なんか広島とか、岡山とか。
うん。
もっと言ったら神戸とか。
いや、だからなんか続々してきたの。神戸とか
って言ってなんかこう、大都会感出してるじゃないですか。
うん、大都会。はっきり言って、超大都会。
でもね、案外こう移動したらね。
だから縦に移動したら終わりなんでしょ、一瞬で。
そう、横に移動してもその、お互いの都市の都市と都市の間って、うん、すぐ山になるんですよ。
うん。
だ意外にこう繋がってないなっていう。
意外に山と山なんだね。
あのドラクエの、もうそれこそドラクエの、町と町の間って野原じゃないですか。
うん、うん、あれか。
あれ。
いやー、もうこうなってくるとね、うん、日本海側攻めたくなるよね。
でもその攻める線がどんどんなくなっていくとしたら、
もう来年の3月にもう三光さん確実に。あの、京都の上のなんだっけ、福知山とか舞鶴。
はい、舞鶴とかね。
あ、舞鶴？
うん。
とかはちょっと行ってみたいなーっていうのがありますね。京都にあんなに行ってるのに、その京都市のあっちしか行ってないから、早く言えば市場みたいなところとか。
まあでも京都府と京都市ってだいぶもう完全に違うもんね。
うん。
沖縄に行って沖縄市行こうみたいなぐらいの話やからね。
うん。
大体、もう、空港ついて那覇で完結してるところに、え、沖縄市行こうって、え、こんなに、え、全然違うじゃないのってなる。舞鶴とか行って京都ですって言われても、全然違うじゃないのってなる。
いやー、めちゃくちゃ面白そう。だから、この三光線がなくなるっていうのはちょっと悲しいね。
でもこれ、
いやいや、だって一回も乗ったことないけど、この記事読んだから初めて知ったような路線だし、こんなんあるのかって。
いや、ほんまにね、すごい景色やと思いますよ。
だってもう山しか走ってないもん、これ。
僕よくあの、米子に行くのに、あれなんや。何線やったかな。あれはすっごく景色良くて、もう好きでしたね。上のラインっていうのは。芸備線？
芸わからん。それも多分配線になるでしょ
う。いや、そんなん言わんといてくださいよ。なんちゅうこと言うねん。配線になるんでしょうって。じゃあ、白尾線。白尾線。
だって白尾線とか絶対、なんかもう、古代中国とかなんか偉い人みたいな名前じゃないですか、白尾線とかって。関羽とか。
はい。
もう、なくなるでしょ。来年の5月とかに。
だって途中に天空の城とかあるんですよ。
でしょ？
なんか、備中松山城とか、なんか高八城とか。
ああ、もう、なくなる。
もうねー、こういうの、なんか、なんとかならんかなって思うんですけどね。
なら。
でもね、この、乗客減ってきたからなくそうって、それはちょっと安易じゃないのって。
いや、思いますよ。
うん。無人でも走らせようよって。
それはちょっとどうかと思うけど、さすがに無事。でもね、一日にね、
うん、
何百人は利用してるわけですよ。
だからその何百人切り捨てなわけでしょ。なんでその切り捨て、誰の権限で切り捨てんのって。で、その切り捨てられた何百人いるじゃないですか。
はい。
はどんどん一人、また一人でいなくなっていってくれたらいいって思ってるんでしょ。
都会に行こうって。
だってもうその線なくなったらもういいやって、加速ついてきてもうゼロに向かっていくじゃないですか。
うん。
どんどん。いいの？
だから、
はい。
いつまでゴーツとかに住んでんのって。
でもね、いつも思うんですけど、だから、もう200人やから切り捨てようよっていう発想、いいと思いますよ、その、よろしいんでしょう、それは。でもそれ、究極まで行き詰めてったら、なんか、東海道線以外いらんやんってなったらどうすんの？
え、なりますよ、そのうち。あと20年ぐらい経ったら。
ほんで、今度東海道線で、東京大阪間が一番移動するでしょって言ってて。
うん。
いや、もう東京から移動すんなよ、みたいな。って言ったらどうすんの？
も
う
これ。まあまあ、長、短い天下統一でしたねって。もう、また、県がね。
うん、
立ち上がるべきでしょ。もう、また、昔の戦国時代に、みたいに。
で、日本狭いよね、とかって言い出すんでしょ？
うん。
どんどん引きこもってっといて。
そう、狭って。
いや、だから、国土いっぱいあるけど、使わないよね、これ。
使わないね。
使う気がないよね。だから、その、意志力がないですよね。使うっていう。
なんか。ここがいいみたいな感じ で。ここがいいからもうここでいいよ
みたいな。なんか田舎でなんか頑張ってるやつバカみたいな言い草じゃないですか、ね。
本当にそれは思う。
国土活用してやってるやつに向かってバカって言うんですよ。
こんなところでくすぶってって。
まだ地方で消耗してるのって言われるんですよ、
うん。
そういうブログとか作られるんですよ。
まあ、池田隼人はでも、また東京で消耗してるのってい
う。いや、でも逆、でもあれ、
だからあれが受けたんでしょうね。
本音言ったら逆でしょ。だから、うん、いや、池田隼人氏の本音じゃないよ、別に。
うん。
いや、なんかその世間一般の本音で言ったら、
うん。
まだ鳥取で消耗してんのとか、
うん。
まだなんか沖縄で消耗して米軍基地がとかって言ってんのって。東京出たらいいさ、って。
うん、
もう帰りたくなくなってきただろうって。
で、言うんだろう帰ったら。何にも変わってねえなって。やっぱなぁ、いな、ああ、もう閉まるんだ、みたいなお店って。
って言うと、言えると思ったんだって言ったら、うんね、ブホードンキホーテーって24時間って。
へえ、お兄ちゃん沖縄の夜が早いと思ったんだって。いや、ね。
はい。
なんかね、本気でね、日本って狭いから勘違いするのよ。
ほうほうほうほう。
は
い。
首都と地方比べんなよ。
どういうこと？
いや、だから、
はい。
東京ですよ。しかも東京の都心の都内の話するじゃないですか、みんな。新宿とか渋谷とかの話。
ああ。
銀座とか六本木とかの、はい。東京の中でも大都会の、中の大都会ですよ。
まあなんか梅ちゃんとか倉田がよく話して、ラダチクの話とかしないですよね。
しないでしょ。でもそこの話でしょ。
はい、
基本的に東京って。
イメージも。まだ、東京でも東京内でも結構格差があって。
うん。
山手線内とか、中央線。
そう。まあまあ、基本山手線内じゃないですか。
中央線
内。日野市とかの話しないじゃないですか。立川とか。
しないですよ。
多摩とか。
はい。であ、しないですね、多摩なんだって言われますよ。
そう。それを。
はい。
沖縄の離島よ、沖縄って。
はい。
一番端っこと、
はい。
欲も比べるなって思う。
いや、でも出てきたら帰れないでしょって。
うん、僕、モテラジで何度も言ってるんですけど、
はい。
世間を知らない奴が田舎者なんですよ。
つまり。
いや、だから、沖縄と東京だけで、
はい。
田舎と都会とかを比べんなよ
って。いや、でもね、数々の、沖縄人を見てきたけど、
うん、
東京が楽しいって言ってるぞって。
いや、楽しいよ、それは。で、僕なんて何回も東京に行って、東京っていいよなって。
もう帰りたくないって言ってるぞって。
金さえあればね、まあ1年ぐらいいてもいいとか、半年とかとかも思うよ、プランも、そういうプランも考えるじゃないですか、基本。
就職もできるぞって。
したくない。
まあまあまあ、ギリギリあれですけどね、沖縄の人口増えてる数少ない県ですけどもね。
1個だけですよ。都と沖縄県しかないですよ。東京都と沖縄県。
神奈川も減ってんの？
だから東京都と沖縄県以外は減ってる。
神奈川すら？
うん。
あ、そうなんや。
いや、だからなんか、それこそ本当に世間を知らないってやつよ。
なんかでも地方
東京、東京と沖縄だけを比べられたらこっちもやってらんないんですよ。
なるわけ。島根と比べたりとか、東京と長野を比べたりとかするわけ。
だから、いきなり最強と最弱を比べんなよって、それさ、あるわ。
でも大体そういう比較で始まるじゃないですか。
だからそれで、比較しがちだけど、
はい、
若いうちはね。
うん、
いやでも視野が狭いからどうしたって。
あとあれ、あれですよ、刺激的なもの好きじゃないですか。
そうそう、好きだけど、うん、もう少し経ってくると、うん、他の地方とかに行ったりするわけですよ。
はいはいはい。
そうなってくると、あ、うん、僕の地元って沖縄だけじゃなくて、
はい、
意外といいところもあるじゃん、みたいな、うんうん。ここと比べれば、あ、でもここもいいじゃんって。
うんうんうん、
っていう風になるのが、なんつうの、立ち位置ってもんでしょ、人と土地の。
ああ、なんか、こういう田舎にたまに来るのもいいねーって。
ちょっと上からだけど、それ。すぐ上からなんだけど、いいのよ、いいのよ、いいのよ、初めは。
はい、はい。
実際に、
はい。
行って、行くんだから、そういう田舎に、こいつは。
はい。はい。
上からでも何でも。
うん、うん、うん。
そういう田舎でお金落とすわけじゃないですか、旅行として。
そうですね。
だから、それが2、3回も続けば立派なもんですよ。
二三回も続けばもうだいぶ視野が広がってきてしまうわけですか。
うん。立ち位置が重要なんですよ、自分と土地の。
うん。うん、
だから土地にね、縛られるな。
うん。
土地と民族に。
ああ、なるほど。
そうそうそう、暴力の人類史でもとっても言ってたんだけど、土地と民族をね、主張しだしたらね、
はい、
戦争なる。
だからてっちゃん、
戦争なるね、
てっちゃんも分かった。だからもう土地とかに縛られずに東京に出てきなさいって。
いやでもね、三江線のね、
はい、いいぞっていう。
豪津駅、島根県豪津市、豪津町に生まれるとするじゃないですか。
はい。
故郷ですよね。
はい。
はい。
誇りじゃないですか、豪津の。
その人が？
うん。
うん、まあまあまあ。だって生まれ故郷でしょ？
はい。
その豪津から、東京とか出ちゃうでしょ？う
ん、出ちゃう。
出ちゃう、出がち。
出ちゃうでしょ、出たらもう帰れないよ、これ。今、日本沈みながら話してるけど。
帰れなくなるんですって。
帰れない。
10万円渡しても、連休で帰ってきてって、土日休みでしょって言ったら、うん、めんどくさいからいいや、10万って言いがち、言いがちな距離、これ。
言いがち。
遠いもん。
だって、交通費だけで、往復で6万か。ぐらい。
そんなかかる？
かかるかかる。
何で帰るの？飛行機とかない？
飛行機から、空港から車で3、4時間かかるから、新幹線かな。新幹線に乗って広島まで行って、バスか三江線に乗る。
そう、今で三江線の話してたんですよ。
おう。
廃線になると。
なるわね、あれ。
来年の3月に。
うん。
ということで、藍蔵先生、こんばんは。
あ、こんばんは。おはようございます。
ああいうの、ああいうの、なったらいかんよ。
だから、縦の路線っていうのが僕はちょっと衝撃を受けてて。
最後の5人まではやれと思う。
横しかしなくて、あと、こんなって見るとね、出雲空港から、
はい、
何これ、木地線？
うん。
木継ぎ線？
あ、木継ぎ、うん。
木継ぎ線どこまで行ってんのこれ。
いや、出たところでどうにもならんというか、
山陽本線は上をずーっと回ってるんだ、横に。
山陽本線ですね。それ
山陽本線。これは横ラインをずーっと。
山陽本線、山陽本線っていうのが中国地方のメインの線なんですよ。
上の方のやつよ。山陰でしょ、これ。
山陰はね、裏道なんですよ。
そう、裏。日本海側をずっとこう通ってる路線があるのね。
日本海側、山陰本線なんですよ。山陽本線に対する。
ああ、とっても長めいいだろうね。
山陰。長めがいいよ、すごい、本当に。
山陰本線のね、ローカルっぷりっていうか、その、なんていうか。
限界っぷり？
いや、遅さ。
山陰は、下の山口から北九州に行って、鹿児島本線につながるんだ。
山陰？
ああ。
お
山陰はだから下関で山陽本線と合流しますので。
ああ、はいはい。
なるほど。
下関がだから終着点で、山陰本線の出発点は、てっちゃんが散々パラ言ってくれた、
舞鶴
の方ですよ。だから
舞鶴。
おぉ、舞鶴か。
これ山陰攻めたらちょっと渋くない？
だからね、僕、山陰本線全部乗ったろうと思って。
うん。
で、山口県までたどり着いたんですよ。
山陰で？
はい。
渋くない豚さん。
むちゃくちゃ犠牲払って、その。
犠牲払うよね、これ、ね。
いや、山陰本線走ったら、もう、特に3回ぐらいついてるっていう時間、叩いて、
うん、うん。
下関まで。もう3回ついてるよって。山陰本線で遅いんですよ。
山陰福知山を駆け巡って、
はい。
なんとか線、兵庫の真ん中、山陰で、こっから縦の路線になって、一気に上に行くと。
はい。
はあ、これ、何、コウノトリ丹波空港とかあるんだけど、何これ、秘境？
聞いたことない。
コウノトリ丹波空港。
空
港でしょ。
何県？兵庫県か。
兵庫県、うん。兵庫県って何個空港あるんだろうね。
てか、兵庫でかいよね。
いや、でかいよ。だって、兵庫県でもその、何ですか、神戸と、うん、城崎温泉が同じ県って言われてもピンとこないもん。
ピンとこないね。行かないもんね、まず。
あれって、城崎温泉ブラって散歩してるときに看板見て兵庫県っていう看板があって、
うん。
あ、兵庫県か、そらそうかって思って、でも納得いかねえと思ったもん。
わかるわ。なんかすごい。山陰じゃないや。日本海側ってなんか、兵庫ってイメージがね、ないって言ったら、日本海側の兵庫の人に怒られるけど。
いや、だから特にこの中国地方の日本海側っていうのは、
はい。
盲点だと思うよ。みんな認識してないよ。認識してない。なかったこと
になる。中国地方の日本海側を故郷にする男が身近にいると思うんですけど。
いや、思うんですよ。思うんですけど、
うん、
多分日本人が、
日本人に意識されてないとこ出身の男。
されてないから、
新潟とか秋田とかっていうのはわかるわけよ。で、多分行く機会もあんのよ、なぜか。
あるんや。
え、なんか絶対。だけど、この松江とか、
はい、
大山町とか出雲とか太田浜田、は
い、大津浜田ね、うん、
これはねよっぽどの理由も多分ない。
ない行く用事がない。
行く用事がないし、日本地図見ても違和感しかないもん。え、こんなんあったのみたいな。
違和感なんか見慣れる何か物体がついてる。
いや、俺だからこの三高線が廃止されるっていうブログっていうか記事を読んで、
はい、
うん、
こんなんあるんだ、みたいな。ああ、縦の路線で、へえって。
はい。
そうね、縦の路線だもんな。いや、
で、すげえ、あれだよ、ね。いいじゃん。景色とかめちゃくちゃいいし、山とかだし。
いや、すごい、いいけど、うちの、最寄り駅が、三高線なんだけど、
うん。
何駅ですか？
川本駅。
でも、それ言ったら、実家が特定されるから、あんまり言わん方が。
いやいや、でもその最寄り駅まで行くのに車で30分かかるし、
はい、
行ったところでさ、朝1回と夜じゃない、はい、夕方2回しか走ってないしさ、
はい、
乗ったことないわ、あんなもん、
ほと
ん
ど。乗ったことないわ。
2回ぐらいかな、俺乗ったの。
配線でもいいのかな。
いや、だから正直使ってる人なんかいないよ。
いや、200人いんねんって
。200人って。
いや、もっといる、もっといる。370人いる。
370人いるんですよ。
だって俺前なんだっけ、神戸から、島根まで三江線で一回帰ったけど、
はい、
10時間ぐらいかかったかな。
楽しかったでしょ。
楽しかったし、あとね、なんかね、
楽しかったんでしょ。
まあね、楽しかったよ。誰もいないさ、無人駅でさ、女の人が一人だけ立っててさ、
はい、
な
んだろうと、うん、昼間だからね、別にそこまで怖くなかったんだけど、うん、何かなって思ったら、
怖いまで言うか、
はい、止まって、はい、運転手さんにお弁当渡して、
ああ、
奥さん。
ああ、ね、
運転手さんの。
ファン。
いや、ファン
って。ほんわかすんなぁと思って。
うん、でもそういう景色はもう見られない。
アコーまでだもん、最後、最終、西日本。
アコ
ー。アコーなんてもクソさんあれじゃないですか。山陽線じゃないですか。
アコーは景色が良かったね。お城も、お城みたいなやつはなかったけど、なかなか景色が良かったね。姫路も良かったし。
この間、この間、アコーで初めて降りたわ。
アコーいいよね。
あ、アコーなんだ。行ったことないな。
アコー、
中心蔵の舞台でしょ。
アコー、
あれや。ああ、そっかそっか。
アコーまで行ったらあれか、もう、アコー線に入ってんのか。アコー駅って元の山陽本線だったらしいんですけどね、こっち側は。トンネルが今の山陽本線の、むちゃくちゃ山ん中突っ切るやつが行ったから、こっちがもう阿公線として旧ラインとして枝分かれ扱いになっちゃってるけど、もともとこっちが山陽本線やって聞きましたね。
で、このまま行ったら備前だから岡山になるの、
うん、なるけど結構遠いよ。まあ2時間ぐらい、かなり距離ある。2時間ぐらいはかかるかな。
いや、電車っていいっすね。
うん、
で、晩酌阿公降りたけど、
ま
あ、
なな
よ
くないな。
うん、よくない。バン
ジャーもう3号線なくなる。どうすんのこれ。交通費
だからその300何人は、どんどんいなくなって。
もう縦移動やめろってことこれ。
いや、だから、
横移動だけしてってこと。
まあ、正直困りはせんのだけどさ。でもな、そういう問題じゃないからね、そういう。
川本町に住んでる人とか、
うん。
電車なくなったらもうどうすんのこれ。
いや、乗らない乗らない。誰も乗ってないから。川本の人も。
え、なんか流行ってた時期とかはあるんですか？
そうだな、50年。
ピークがあったとか。
うん、50年ぐらい前は
すごい人いっぱい。ずっと川沿いに路線があるのね、三江線って。
すっごい5の川沿いにね。
うん、
ずーっと川がついてる、ずーっと。
こういう線で川沿いにあるとこ、大概あたりですよ。
あ、当たり。
うん、当たりです。
当たりって何が当たりなの？
景色的ってこと？何が、
ちょっと今、鉄オタっぽくてゾッとしたんだけど、何が当たりなの？
いやいや、線的に当たりの線乗ったなって。
当たりの線？
外れの線は何なんだいじゃん。
やっぱ、それはまあ主観にはなるけど、
山口線？
いや、そこ好きな人からしたら、そこ好きな人からむっちゃ叩かれたりとかしてもらって、こういうの業が深いじゃないですか。
うん、
外れたとみたいな、
うん。
お前に何がわかるって言われて、確かにそれはその線が好きな人が多分その線の魅力を一番感じてんでしょうけど。
そうだね。
うん。
で、どこなの？
例えば、
言うのね、あるのね。
鉄オタ的に、いや、もっと外れはいっぱいあるんですよ。そのネームバリューから言ったらそんなにっていう意味で言うから、だからそこはファンがいっぱい多いっていうのはあるから、僕が多少言っても怒られはしまいと。弱い者いじめにはならんから言うけど。
めっちゃ建前並べるな。
めっちゃ予防線張ってますよ
ね。静岡県と、なんや、愛知県と、長野県をまたいでる、飯田線っていうやつ。
おー。それ何が、外れなんだ？
あんまり景色楽しくない？
飯田線なんかね、ニコ動で見たことあるわ。
おー。
そっか。
じゃあ有名だ。
飯田線攻めるとは渋いねみたいな、鉄オタがずっと電車乗るっていう動画なんだけど。
なんでそんな動画を見たのかわからないけど、まあ。
なんかね、なんかほら、なんかあったのよ。電車ないから、はい、ちょっと憧れてた部分があるから、どんな路線があるんだろうって。で、その時見てたのが、
はい、
峰線と飯田線。
ミネ線ってどこ？
ミネ線は山口県の上から下まで通ってる、縦に。
ああ、はいはいはいはい。
長門市から下の小野田市ぐらいまで。
普通にね、普通にあの、山陽線で、
うん。
僕、がむしゃらに西に向かってたじゃないですか。
はい。
で、山口まで抜けよう、山口っていうか、だからその、下関まで抜けようと思ってたら、言うたらその、峰線で行けや、みたいになってくるんです、最終的には。
なんか、もう本当に縦。もうこれは三高線より縦。
縦。
でも僕はその海岸沿いの、あの、言うたら、もうあくまで最後まで山陽本線で、こう、環状したかったんで、
うん。
その、峰線のダイヤの、を、こっちで行った方がいい。長門市からこうずっと縦に行って抜けた方がさっさと下関着くぞっていうのを断固として断って、
うん、
乗り換えもあって山陽本線をあくまでずっと海岸沿いに行ってたんですけど、
うん、
あの小串駅っていうとこあって、そこであの強風のために断念させられるっていうものすごい屈辱を味わいましたね。
止まったってこと？
進みませんとかって、強風やから進みませんとかで、バス。
そんなバカな。
え、なんかあの、まあ、大体輸送しますって。
近いうち廃線なんでしょうね。
廃線になるね。え、で、もう、結局何があんまりだったんか聞いてないんだけど。
あ、飯田線って、山ん中を通って。
静岡まで行くわ、俺も日本地図今。
うん、通ってって、川屋とか山とか、その、町の中を通りながらぐねぐねぐねぐね行って、うん、
いいじゃん。面白そうじゃん。
長野の方まで、こう、抜けていくことができるんですけど。
うん。
ですけど。
いいんじゃないの？
そしてダイヤとかもなかなかちょっと厳しいものがあって、ゆっくり行くから。
あ、飯田線見つけた。飯田線も縦だね。
はい。
長野方
面。そう。松本。秘境駅とかあったりとか、途中に秘境駅とかあったりとかしてです。
ああ。
うん。
あの、これ乗り全部環状するのって結構移動距離に対して。
鉄オタの間でもなかなか渋いみたいよね、飯田線は。
時間かかるんですよ。で、いろんな鉄オタ的にこの橋がすごいとかっていうポイントとかあるんですけど、
うん。
ど素人目にはあんまり面白くないんですよ。景色
何？
いやいや、普通に乗ってて。
3周ぐらい鉄落としたらここが渋くなるみたいな感じ。
いや、まあ、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、ここしかないものっていうのはいくつかあるから、そこに価値見出すかどうかですよね。
これ、飯田線抜けた中央本線になるのね。
僕的には中央本線のこの、長野とか、岐阜とかのあたりの方がよっぽどなんかダイナミックな景色が展開してて面白いなって。
ああ。
やっぱあれか。鉄道線になってくると横の路線より縦なんだね。
いや、だってそれはそうでしょ。あの横のラインって、基本面白い景色って、それ新幹線よりはあるよ。
新幹線思んない？
あんまり面白くないかな。
そうでしょ、面白くない。確かに。
なるほど。
トンネル多いしね。
単純に面白くないっていう話させてもらうとしたら、
うん、
例えば、この、長野とか向かうとこって、オバステっていう、ものすごいこう、高いとこから、下の町とか見下ろせるっていう絶景ポイントとかあったりとかして、日本三大車窓とまで言われてる線なんですよ。で、そこはもう、ね、僕何回か行ってるけど、やっぱり楽しいんですよ。
うん。
その線とか普通にローカルで走ってったりとかすると。で、長野で一回僕、東京まで、新幹線で抜けたことあって。
うん。
あれ、なんて言ってたかな、上越新幹線言ってたっけ？
なんかそんなだった気がする。
今は北陸新幹線になっちゃってるけど、あの時な、なんやったかな、上越新幹線でよかった？上越新幹線は普通にあれやったかな、新潟に抜けるだけのやつやったかな、長野から
の。田中角栄か誰かが作ったやつだっけ。
金
丸だっけ、違うっけ。
あの有名な車両、なんとか、なんとか、もういいわ、もうすごくその辺、もうガバガバなんですけど、まあ、とにかく乗ったんですよ、新幹線で。長野駅から、上野行きかな。
うん。
あの、群馬とか通ってビューって行くっていうやつ。むちゃくちゃしょうもなかった。
何が？景色が？
真っ暗だった。
トンネル？
はい。
ああ。
軽井沢とか抜けて行くんですか？軽井沢が何やねんっていうぐらい真っ暗。今はこれがもう、あれか、富山まで行ってるわけか。
やっぱりだからまっすぐ走るからね、どうしても山を突っ切るから。
うん、だって今、上の方を見てるのよ。
はい。
北海道の下ぐらいの。
は
い。奥羽本線とかってなんか渋そう。
はい。
縦ライン。ずっと縦。しかも、ど真ん中をずっと縦に行く。青森から、どこまで行くんだ、これ。青森から、結構行くよね。
あ、でも、東北に行ったら縦がメインじゃないの？
てか、これ俺の中では縦っていうか横だな。やっぱ西日本の縦の方が面白いよ。
難しいな。
え、東北、東北行ったら、あ、でもあれもなくなったんか。北陸本線もほとんど壊滅ですよね。
じゃあなんでなくすん？
いや、三石っていうもん
で。その三石って魔法の言葉やめて。
いや、三石でもなく、ほぼ消滅してしまったんですね、北陸本線とか。
お金ないの、そんなに。
いや、だからもうこんなんいらんでしょ、みたいな。
やっぱりそういうインフラは国が変わんとな、本当はね。
いらんでしょ。だからその、なんですかね。あの、富山までの、東京から富山までのラインできたから、あの、富山から、石川とかの横の移動、富山、石川の移動なんて、いらんでしょみたいな感じですよね。
いるよ。
だから、大きな目線で見たらいらんって言われてしまったんでしょうね。だから、お前ら地元でいるんやったら、地元でなんとかせえよって。
そうだね、そういうのね。国で維持してくれないと。
よく言われるじゃないですか。地方同士の移動がむちゃくちゃ厄介っていう。
ああ、大都市圏から地方はまだ行けるけどってこと？
そう。大阪からあちこちとかって行けるし、東京からあちこちって行けるけど、
うん。
例えば島根県から、山形県行けとかって言われたらもう超絶きつい。
地獄だな。
超絶きついじゃないですか。
とりあえず大都市に行って、そっからもう一回飛ぶみたいな感じかな。
そうそうそうそうそう、そうならざるを得ないでしょ。電車にしろ何しろ。例えば高速バスとかが、あの、島根県から福井県とかっていうのって、あるのかどうか知らんけど、あったとしても全然安くないですよね、きっと。
多分ね。死ぬほど金かかるわ。鉄道とね、あとね、はい、あれ、空港もね、維持してくれないとね、本当にね。人なんかあんま来ないから。
でもね、いやもうね、日本人は空港着くの下手だから。
え、なんでなん？
下手
だ。だって関空と伊丹作ってる時点で頭悪いでしょ。成田と羽田とか。
あれ前。
作ったらいいんだって。
前言いましたね。
いや、あんな近距離にね。
伊丹から関空に飛行機飛ぶのって。
そう、伊丹から関空に飛行機飛ぶ。
いや飛ぶじゃん。飛ばないのかなと思う。
いや、飛ばないんだけど。
飛ばないけど。
飛ばないんだ。
飛んでもいいぐらい。
頭悪すぎるでしょ、それ。どう考えても。
あ、そう？
そうっていうか、僕、飛行機を、
はい。
モテラジで一番使ってる僕が言うんですけど。
思いますね、
うん、
飛行機。
あのね、どっちも不便。
どっちも不便な。
うん、あのね、世界最強っていうか、日本最強の空港は福岡空港なんですよ。
あれすごいね。
あ、近いんだっけ？めっちゃ
3駅です。
あれすごいな。
200
円台とかで着くよね。
地下鉄で、
はい、
天神まで3駅ぐらいで行きます。すっげー近い。
あの、飛行機乗るギリギリまで博多駅で飲んでたりとかできますよ
ね。できるできる。無敵よ。
あ、そうか。そう考えたら関空って遠いよね、本当に。
いや、もう関空とか伊丹とか終わってるでしょ。
終わってる。
ああ。
だって伊丹電車ないんよ。そもそも。
え、ないんだっけ？
モノレール。
ないですよ。
モノレール。
いや、もう、だって、難波から。
あ、モノレール。
バスよ、バス。
いや、まあ、バスでもいいけど、モノレールがある。
で、モノレール通ってるとこで飲まんでしょ、普通。大阪の旅行する人が。モノレールどこで乗るのかっていうレベルよ、俺からしたら。あんなに大阪いるから。
あー、そうか。 で、あのね、残念なことに、
はい。
僕その、だから、伊丹行くモノレールの、始発、
うん、
始発っていうか出発点が、
うん、
京阪なんですよ。
だから京阪線行かないじゃないですか、普通、大阪旅行で。
京都行ったら欲しいやん、そっから。
で、ね、で、今度は、だから阪急とか乗らんやん。御堂筋でしょ。
わしら西やん。
基本。
そうか。
旅行者よ。旅行者目線で考えるのよ、飛行機っていうのは。
うん。
で、じゃあ今度は関空ですよ。
はい。
関空はね、JR もね、
はい、
いっぱい通ってるし、
はい。
いろいろ通ってるんだけど、
はい。
まず1000円ぐらいかかる。
高い。
で、
どこまで
遠い。1時間ぐらいかかる。
はい。
そうよな。
終わってる。もうこの時点で終わってる。
でも考えたら、考えたらですよ。
はい。
あの、新千歳空港、こうもう札幌まで千数百円かかって1時間以上かかるから遠いな。
だから下手でしょ下手でしょこれ。空港作るの。
あれ遠いな。なんかそこまでも、なんか、大阪からとかでも、北海道の新千歳まで飛行機で行ったら、もう達成感あるから、1500円近く払って1時間乗るぐらい誤差って思っちゃうんですよね。
だって空港に映画館とかあるもんね。
あるあるある。あと、風呂がある、風呂。
何のためにあるの、そんなもん。
え、なんか、あの、空港から、
閉じ込められて、
空港から、なんつうの、行くのも遠いし。
空港で満足しろってこと？
いや、あの、便が欠航とかなったら、おいそれとどっかに行けないから、
行けない。
風呂とか
入れない。周り
何もない。風呂とか入れるっていう。アニメとか。
待っとけよって、ここで。
映画とかもないしね。あと、だから東京でさえね。
今もあんのかな、アニメと。
うん。
あの、品川からね。
はい。
うん。
行くのよ。
はい。
電車で、羽田に。あとは大森からモノレールかな。
うん。
同じようなもんですよ、羽田は。まあ、50分ぐらいです。
遠いね。
で、600円ぐらいだったかな。まあ、1000円以内だけど、まあ、高い。じゃあ、羽田。羽田じゃなくて、成田。
はい。
千葉です。
はい。
あの、1200円ぐらいかかります、電車で。で、1時間半ぐらいかかる。
遠いね。
いや、それ考え、それ考えたら、あの、神戸空港ってまだ、すごい、
神戸空港はね、ちょっとセンスがいいわ、ね、あれ。
うん、近いし、あの、空港着いた瞬間、あの、乗るとこも近いし。
三宮からすぐよ。
そうだね。
まだいいですよね、あれ。
いや、あれはもうね、あれはいいと思う。うん、その他沖縄もいい。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、まあ、沖縄もまあまあ。
ユイレールで。
はい。やっぱりユイレールあってよかったですよね。
うん、5駅ぐらいであの県庁前に行くんで。
うん。
国際通りですね。全部で20分だから、10分ぐらい、
うん、あ、まあまあまあ、全然いいじゃない。じゃあ。
いや、だからめっちゃいいんですよ。だから、大阪とか東京ってめっちゃ空港建てるの下手。
どうなんだろう。
どうなんだろうじゃないですよね。今の説明聞いてました。
聞いてるけど、
1070円か、うん、
じゃあ、例えば逆にさ、逆にっていうか、
逆にが福岡ですよ。福岡。
海外とかでなんかもっといいのってないの？海外でもそんなもんなんかな？
いや、海外の事情わかんないですね。海外はどうなってるのか。
空港からどんな遠いんだろうと、今思っちゃった。
大体なんかほれ、でもね、映画とかドラマとか漫画でもタクシーよね。
そうだね。
もう、そう。
じゃあ、タクシーで行ける距離ってことですよね。
いや、でも、
タクシーで1時間
かかる。アメリカ人の感覚とかよくわかんないし、あれ、
う
ん。
で、向こうの初乗り運賃とかがどうなってるのかよくわかんないし。
わかんないけど、うん、でも、うん、絶対に羽田とか、関空とか、伊丹からタクシーで、
はい。
都市に行こうと思ったら死ぬ。
まあ、死ぬかも。
だから
確かにな
ひどいよ。
神戸空港からタクシーとか正気の沙汰じゃない感じがしますね。
するよ、本当に。なんでこんなことになってるのって、福岡をみんな洗ってほしい。
でも福岡もなんか移転さすみたいなこと言ってへんかったですかね。移転さすみたいなこと言ってた気がしますけどね。
本当に、
僻地に。
本当に内地の人は飛行機乗らんからね。
はい。
乗らないね。用事ないもんな。
用事ないっていうか、だから移動手段に飛行機って選択肢がないから、
うん、
例えば大阪とか東京に行くときに飛行機だと4000円とかで行けるじゃないですか、3000円とか。
そうなんだ。安いな。
安いんですよ。まあまあ、でもその分の移動代含めたり、うん、検査とかチェック含めると、 いいよ、新幹線でってなるのよ。なんか結局飛行機を自分自身で追い詰めてるわけ、飛行機って。
追い詰めてんのか。
だって、東京の新宿から羽田とか成田に行くじゃないですか、はい、大阪行きの飛行機のために、はい。もうその時点で1時間ちょっとかかって、はい、1000円ぐらい取られるのよ。
うん、そうそうそうそう。だ
からで、検査で待ちで50分とかかかるわけ。
はい、
じゃあ4000円で行きますよね、はい、大阪に。着、
は
い、いて、
はい、
1時間ぐらいで着いて、
はい、
着いたらまたこっから1時間かけて、また大阪の難波とか北とかに行くのよ。
はい。
何時間かかってんのこれ。
わからへん。でもそれがさっきのあの、新千歳空港から札幌まで、今の値段改めて調べたら1070円やって、
うん。
電車乗ってる時間は51分とからしいけど、うん、待ち時間とか含めたらやっぱり1時間以上かかるんですよ、これって。
そうそうそう。だったらもうほら、余計な手荷物検査とか新幹線の方がいいじゃないですか、楽で。
うんうん。
あってビールも飲めるし、いやスマホもいじれるし。
ほんま新幹線ね、言っちゃなんやけどね、
うん、
楽すぎるよ。
だってあと落ちる心配とかしないでいいでしょ。
そうですね。大爆破。
飛行機乗るといつも万が一考えてますからね。
うんうん。
新幹線大爆破。
あのこの間行ったじゃないですか。
あ、沖縄に。
そう、離陸するときに、うん、あの翼がブルブルブルブルしてたんですよ。
怖いよね。
あ、もうなくなるんやわ、これって。
うん。俺、もう、とっても思う、いつも。
いや、こんなん飛ぶわけないと思う。
あのね、よくね、はい、テレビでね、飛行機事故の再現とかやるのよ、アンビリバボーみたいなやつで。
はい。
あ
れはやってくれるな。
なんで？
いや、だからあれね、
うん、
あの、物語としてみんな見てると思うわけよ、内地の人、飛行機乗らんから。
あ、乗らないもんな。
だから短いわ、あれ、めちゃくちゃ。
あの、一言あって。
あの、だから、電車通してほしい。
電車通してほしい。
沖縄に三高線なくすんだったら、その路線ちょっとつなげてみないって。
なんか500人ぐらい乗りそうですよね。
え？
500 人ぐらい乗りそうですよね。
え、めっちゃ乗ると思うよ。めっちゃ乗ると思うよ、マジで。
どこ行きなの？鹿児島行きなの？
何発にします？まあ、沖縄だったら。
奄美大島行きとかどうですか、最初は。
あ、もうもちろん中間地点も欲しいでしょ。奄美も行きましょうよ。
宮古島行きとか。
いや、でかね、もうこの技術、もう今こそ技術力試すべきでしょ。電車の。
じゃ
あ。あの、飛行機、なんか本音でずっと喋ってるけど、
はい。
値段とかいろいろ言ってるけど、
はい。
怖いんよ。
うん。怖いね。
飛行機。うん、怖いの。乗りたくない。なるべく。
船は船。
さすがにかかりすぎかな。
さすがに。あの、4日間ぐらいかけて。しかも、愛蔵先生、船乗るところ、元部って言って、
うん、
車で3時間ぐらいかかるところなんですよ。那覇から。
なんで那覇から出さないのよ、それは。
那
覇から出したらいいじゃん。
那覇から、あの、大阪とか東京まで行く船が、もしかしたら昔は出てたかもしれないんですけど、
うん
う
ん、
需要がないんでしょうね、三高線みたいに。
あ、
っていうかね、飛行機で4日間とかかけて行くのを、2時間で大阪に着いたら2時間乗るでしょ、みんな。
乗る。
しかも安い、飛行機高い、あの飛行機安い、船高いんですよ。めちゃくちゃ。
なんでだろうなぁ。
普通にコストがかかるんじゃないですかね。でも4日間とかも乗るし。だって飛行機で安い時って、大阪沖縄とか東京沖縄とかって5000円とかですよ。
なんなんでしょうね。
安いね。
安くて。で、高い時に6万とか。
いや、新幹線最高の贅沢ですよね。そう考えると。
そうそうそうそう。いや、だからもうね、新幹線に慣れすぎててね、ムカついてきてるから、通してほしい、沖縄にも。
あとあの飛行機ってスッて乗れるようになるまではなんかもうあれじゃない気がする。こう交通
って感じがしない。だってハイジャックとかあるもん。
そう、ハイジャックとかを
こう意識、新幹線ジャックなかなかないもん。
意識してなんかこう手荷物検査とかあのベルト外せとか、
そう、靴脱げとか、
靴脱げとかって言われて、あの時点でなんか違うって思う。
いや、なんかもうなんやろはもうはいはい
はいはいはいはいはい、こんなん乗ったら自分が悪かったって。
はい、ごめんなさい、はい、ビーって。 はい、もうチケット破る。はい、もう乗らない。もう出ない。
まあ、ゲートとか通らされるじゃないですか。
うん。
あんなゲート通らされたらもう次の瞬間なんか、ババアの顔が割れて、シワが出てきてもおかしくないと思う。
そうそうそうそう、シュンシュンシュンシュンシュンって。
うん、うん。
いや、もうね、だからゲートとかね、手荷物とかね、
はい。
なんかあの、虫眼鏡みたいなので体中やられるじゃないですか。
やられる。
もうあの時点でね、正直慣れてるんよ。
うん、慣れてる、慣れてる。
っていうかな、なんでね、俺ここまでしてこういう飛行機乗らんといけんの、しかも、怖い思いしてって。
うん、うん。
遠いのにね。
遠いし、金もかかるし。
うん、うん。今見てるけどね、ロンドンとかだとね、
はい。
20キロ圏内でヒースロー空港があるね、中心地から。ドイツはあのベルリンど真ん中、テンペルホーフが5キロ圏内。
やっぱりね、ヨーロッパ人っていうのは、
飛行機乗り慣れてんのかもしれんね。
エアポート作り慣れてるんですよね。
そうなの？どうなんだろうな、これ。
いや、だから今聞いてましたよね。関空とか、伊丹とか、作った時点でバカじゃないですか、大阪って2つ作って。しかも、
うん、
微妙に意味わからんところに作ってるでしょ。
そうなんだけど、なんでだろうな。
いや、だからバカなんですよ。だって、羽田も成田もアホでしょ、あれ。
なんでもっと近くに作らないかってこと？
もっと計画的に作ってほしい。
まあ、計画性はなかったかもしらんけど。
計画性がない時点でバカじゃないですか。
うーん、
もうあれでしょ、利権でしょ、もうユイレールと一緒よ、大きく関わるとかと。金があるから、あ、もうここでいいよ、ここでいいよって、どうせもう俺らもらえるしって。っていうか乗らんし、みたいな飛行機。
うん。
そんなことはないと思うけど。
いや、もうだって新幹線でいいじゃん。乗らんしって、別に俺ら。
うん。
だっていいね、空港で働いてる人ね、全員飛行機乗ったことあるって絶対ないですよ。まず。
まあまあまあ、全員が乗るとは限らないってこと。
うん。でも沖縄県民はね、修学旅行で内地に行くから、もう8割ぐらい飛行機乗ってるんですよ。みんな。
好きね、飛行機。
好きっていうか、乗らんといけんからね。
ああ、そっか。
だからもう飛行機の水も甘いも知ってるし、福岡空港の素晴らしさにも目覚めてるんですよ、僕らは。あんなに素晴らしい空港はない。マジで。
こんな遠いのか。成田な。
一回でいいから、じゃあ、ね、関空でも伊丹でもいいんで、行ってみて、福岡空港に降りてみてください。う
ん、いや、福岡空港は本当にすごい。
本当にすごい。
本当にすごい。あれこそ空港かなって思う。
そうそうそうそうそう。なんでこんな何時間もかけて、痛みとか関空とか行ってるのに、福岡降りた瞬間すぐチェックインできるんだろうって。
うん、え、ちょっと待って、羽田ってどこにあるんだ？まず知らん。
もうやばいでしょ、もうこの時点で。
どこ？東京都？
天空橋とかのとこですよ、駅。
知らないよ、そんなところ。
だからもう、田舎なんですよ。
うん、
しかもね、横田基地のせいでね、
うん、
アメリカの。
ああ、まあまあまあ、それはあるわね。
規制もかかってるし。
航空識別じゃないや。うん、上の方から飛べなくな
る。遠回りしていくんですよ、
うん。
もう終わってるでしょ、この時点で作ったのも。
あ、うん、あ。でも、東京国際空港って羽田？
え？わかんない。
なるほどね、多分。
じゃあ、羽田も国際線ありますからね。
羽田まで、東京の中心まで20キロぐらいしかないよ、でも。同じぐらいだよ。
どことですか？
だからさっき、言った、フランスとか、イギリスとかと。
で、50分ぐらいしかかる。
わからん。
それモノレールでしょ？
だから土地の、遠さの問題じゃなくて、うん、そうそう、モノレールっていうか、まあ、あれよ、交通の便が悪すぎるってことなんじゃない？
悪いよ。
悪いよ。
例えばだからそっから新幹線通すとかだったら別に問題ない感じなんじゃない？
でも高かったら嫌
や。僕ら新幹線乗らないんでね。
高かったら嫌や。
まあ高いと嫌だけど、まあまあでもそういうもんがあったら良くないっていう話でしょ、これ。
だってね。
いや。
羽田東京モノレール乗るじゃないですか。
はい。
うん。26分かかるんですよ、東京駅まで。
遠いなぁ。それ何駅も止まるからってこと？じゃなくて。
止まるのと止まらんのもある。
いや、だからモノレールが東京駅まで直通はしないんで、浜松町まで行って。
ああ、めんどくさいな。
で、浜松町から、あの、京浜東北線とか、あの、山手線とかそういうの乗って、
うん、
東京駅まで行くっていう。まあ、東京駅が目的
だったらさ。通はしてないわけ。
だから、モノレールは東京駅まで行ってないって。
モノレールはね、浜松町で終わる。
そう、浜松町で終わるんですよ。
で、電車で行きたかったら、品川まで電車で行かんといけ。
直通がないわけ？その空港から東京駅までの。
ないないないない
ない。ないないない。
浜松町ですよ。
っていうか、あの、関空もないですよ。梅田に行けない。関空
もないね。
っていうか、あの、だから伊丹に至っては、伊丹に至ってはバスしかないから。
もしくは京急。京急やったら品川まで行く。
京急だったら品川まで行く。
全部だから繋がってないってことじゃん。結局だからさ、あの、距離の問題じゃないんだってば、それは。
そうな
の？交通の便が悪いってことでしょ。
でも交通の便が悪かったら結局意味ないじゃないですか。
そうそう、いや、そうだよ。
で、未来英語を繋がらないから
。
未来英語
とかやめよう。
でもね、福岡3駅。
作ってくれた。
福岡すぐなんですよ。
うん、
福岡は近いのか。
福岡の近さは異常。
近いですよ。っていうか、じゃあ、なんで福岡繋げられて東京と大阪は繋げられないのかってなる？
でもね、東京と大阪はまだ ね、あの、まだその電車とかあるだけすごい方で、
うん。
例えばなんか長崎空港とかって言われたら、なんかバスで行かんと、みたいな。
確かに。乗る人も少ないんかな。
バスで行かんと、あの、なんか、デブサイグさんが車で送ってくれないと、みたいな感じに。
電車がないわけ、
ね、ないないない、ね。最寄り駅とかがない。だからなんか、LCC で長崎行きとか、むっちゃ安く売ってた時期があって、
うん、
安く売られてもなーっていう。いや、まあ、バス代払ってもまだお釣り来るが安いっちゃ安いんですよ。でもなんか遠いよなーっていう。
福岡どれぐらいあるんだよ、距離。わかんねえよ。
いや、福岡空港で検索したら、その、ほら、交通アクセス案内とかあるんで、死ぬほど近いですよ。
え、なんていうか、あの、愛蔵くんが走っていける距離です
ね。うん。そんなに？
ちょっとダッシュしたらもう、ちょっとダッシュしたら博多駅ですよ。
いや、街中にあるんで、空港が。
それはそれで怖くないかいって。
すごいんですよね、もうとにかく。
まあでも、だからさ、じゃあ、あれよ、
うん。
あの、電車通してもらおう。
うん、
羽田から、東京駅まで直通の。
お
う、それで解決よ。
でも東京駅に直通したいか？
え、でも、基本そこに行くんじゃないの？みんな。
別に、いや、東京駅あまり目的じゃない。
新宿とかに行きた
い。あ、じゃあ新宿に通してもらう？
え、東京から新宿までがそもそも遠いんですけど。
うん、そうな、うん、いやいや、東京から新宿じゃなくて、その、空港から新宿まで通してもらったら、それだとだいぶ、てっちゃんだって楽になるんじゃないの？
いや、結局、1時間20分くらいかかりますよね、今度。
なんで？いや、だから、すごい、早いの通してもらおうよ。
いや、だから、そんな。
いや、だから、でも100年経っても絶対通らないですよね、これ。
なんでよ。
だってもう通ってんだから通ってません。
それはね。
それ、東京駅。
頑張って。
東京駅からあの新宿駅まで新幹線通してくれって言ってる要望に近いような気が。
おー、いいんじゃないの。
いや、それ。
でも絶対通らないですよね。
通らないんかな。
だから通ってますよね、もう通るんだったら。みんな思ってることを、多分みんな思ってるんですよ、うん。空港から新宿とか、空港から渋谷とか、銀座とか、東京駅とか。直で行きたいって、しかも乗り換えなし。一、
うん、
本でって、
うんうんうん。
でもね、誰も飛行機乗らんのよ。
そうなんだけどね。俺も今思ったけど、別に乗らんから、まあ、俺関係ないわな。
でしょでしょでしょ、うん、じゃあもう、そうなってくると、空港ってどこに立ててもよくないってなりません、
うん、
どうせ乗らんし。まあ、正直乗らんしな。
じゃあ田舎の方で、で、あの、うちが一番金出すんでっていうところに立てますよね、じゃあ。
うん
まあ、安いとこの方がいいよ。
そうそうそうそう。その結果、こうなったね。
うん、
本気で。
いや、でも鉄道ぐらいはなんとか 通してくれ
る。なんとかなりたいのに、伊丹空港ずっと前からあるのに、関空が新しいのによ。うん、伊丹空港、未だに電車通ってないんですよ。
いや、モノレールが。
悲しい。
モノレールでどこ行くかもわからん、俺。
モノレールはわかるじゃん、どこ行くか。
でもだから、梅田とか、難波とかに行けます？
門前行く。あとあと川柳さんの、川柳さんの家の前行く。
わかる、俺も行った、それ。
あ、あれか。
川柳さんの家の前行って、ね、そこから阪急に乗り換えれる。
あの観光客がね、はい、何が悲しくてね、住宅街に行かなきゃいけないわけ。
え、聖地巡り。
でも、聖地オアシスとかあってめっちゃいいとこよ、あっこ。
いやだから、じゃあ、伊丹からモノレール乗って、
何の巡り？
ちょっと調べてほしい。伊丹からモノレールで乗り換えて、はいはい、何でもいいから、難波に行く方、梅田とかに行く方法が知りたい。
え、だから、南茨城から、阪急でいいんじゃない？
結構遠くないそれ。
気が遠くなるぐらい
気が遠くなるぐらい遠いし、金もかかるでしょ。
千年さんの家からよく梅田とか天満行こう思ってやってたんですよ。
うん。
かったるいなって。
かったるいね、確かにね。
しかも私、スーツケースとか持ってさ、はい、重いリュックとか乗って乗りたくないでしょ、そんな
でもね、それはまだ序章にしか過ぎなくて。
序章？
というか、モノレール自体が超絶かったるいんですよ。
だから、
むっちゃ、むっちゃ遠く感ある。
痛みに降りないんすよ。というか、痛み空港なんか、ボロいし。
いや、僕がほら、京阪沿線から直でモノレールの始発駅やって言ってるじゃないですか。
はい。
門真っていう。そっからモノレール乗って痛み空港行くじゃないですか。
うん。
途中で気絶するぐらい遠い。
で、今、名古屋空港から、
はい、
ああ。
名古屋駅まで見ると、33分ぐらいかかって、
セントレアっていうところですよね。
33分
で、870円とかですね。はいはい、早いのが28分とか。
あれも遠そう、遠そう。
まあまあ、それでも、だからやっぱ遠いんですよね。
あれほんま名古屋駅から3駅のところにあってほしい。
っていうか、空港とか、繁華街からせめて20分以内についてほしい。せめてね、せめて。
いや、だからいろんな理由でダメなの分かりますよ。
分かるよ、
いろいろ分かる。こっちだって物分かりいいから分かるけど、いろいろなこと考えて、だからダメなんだよって言いたいんですよ。
うん。
飛行機っていうのは。
そうそうそうそう。だからみんなの嫌な理由も分かったから、
うん。
電車通そう、沖縄まで。
いや、無理、無理。
だからなんで沖縄まで電車通すのよ。空港から電車通すよ、通そうよ。そっちでいいじゃんか。
あと、
いや、だから乗りたくないんですよ、飛行機。
うん、乗りたくないね。
基本？
そっか。
なんか
だってさ、沖縄から電車通してどうすんのよ。どこ行くのよ。
え？
薩摩？
うん。
福岡ぐらいから通してほしいな。
福岡からか。
いや、だから福岡から、福岡から鹿児島までは通ってるんやから、その先延伸でしょ？
ああ、じゃあ、全然。全然、鹿児島ぐらいまで。これね、めっちゃ乗ると思うよ。
うん、
だってみんな飛行機乗りたくないっていうし。
うん。
そうなんだ。え、周りもみんなそうなの、やっぱり。
え、だってね、いや、乗ってないじゃん、みんな、まず、うん、飛行機に。
うん。
まあね。
わ
みんな電車乗ってるでしょ。
めんどくさいもん。
でしょ？めんどくさいんよ。
うん。
そして怖いんですよ。揺れるたびに飛行機って、
うん。
手に汗握るぐらい、本当に毎回、
うん。
もしかしたら落ちるんじゃないのかみたいな。っていうか、最近落ちたじゃないですか、コロンビアの。
はい。
みんな死にましたよ。
コロンビア。ああ、
そうですか。で、それから、で、
サッカー選手
とか。これからあれじゃないですか、大テロ時代みたいになってって、飛行機で真っ先に狙われる。
そう、テロの時期とか空港とかめっちゃやばかったし。
多分新幹線大爆破するよりも、飛行機の方が簡単やし、うん、飛行機の方がインパクトあると思うんですよ。
うん。
まあまあね。
としたらもう飛行機っていうのは死ぬか生きるかの乗り物になってくるような気がする。
いや、愛蔵先生が1年に5回でも飛行機乗ってて、
うん、
それでも鉄道は無理っていうのはいいけど、
俺正直一生に2回ぐらいしか飛行機乗ったことないわ。
でしょ？でもこれが日本。
ないもんだって。
だって日本の人
出た。
日本の人たちでしょ？
そうそうそう。
基本的な、平均的な日本人じゃないですか。うん。いや、2回ぐらい
海外旅行行かなきゃいらないもん。
でしょ？やばくない？
海外旅行。
やばくないって言われたって。
僕、海外旅行。っていう人が、っていう人たちが作ったのが空港です、はい、日本の。
そしてそういう人たちが、あれですよね、ローカル線を廃止に追い込んでいくんです。
そうそうそうそう。乗らない人たちが、作ったのを廃止していく、うん。で、空港も乗らない人たちが、適当でいいよね、ここら辺でね、って、どうせ乗らんしって。
ほんで僕がね、関空とかむちゃくちゃ嫌なんですよって言っても、
うん。
いや、関空でいいでしょとかっていう。乗らないから。
うん、そうそう、乗らないから。
乗らないから関空でいいでしょっていう。もう関空でいいやんって。
いや、めちゃくちゃ乗るんだけどね、俺。
いいでしょとか言わないけど、でもまあ、いいでしょ。乗らないでしょ、俺。
そう。
これですよね。
乗らないもんだってな。
じゃあ、いよいよ後半に行きましょうか。関西ラジオ商店街。関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。